藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、4月10日分です。あ、10日分だって収録ベースで言っちゃった10日ですね。今日も皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。今週は悩まし商店街から例の方いらしてますんで、ちょっと紹介は後ほどさせていただきますんで、本日もよろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本日のゲスト第2週ですね。ちょっと今日から呼び名が変わるんですが、
はい、
悩まし商店街会長、
はい、
小林光さんです。わ、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
どうも会長。
はい、どうも、
こんばんは。
はい、こんばんは。
これほど会長って言葉が似合う人もあんまりいないですよね
そうですかね。
絶対に会長ですよだって僕理事長っていう名前の時ちょっと違和感ありましたもん、うん、
なるほどね、
違うよなっていう。どっちかというと会長か、うん、組長かじゃないのかなみたいな、
ね、
感じがあった
んですけど、まあ、あるちょっと仲間内では総長とも言われてます
よね。言われてますよね、はいはいはい、どっちかどうしてもそっち系ですよね、
うん、
長系ですよね、長系長系ですよね、
はいはい、
誰も多分文句言ってこないと思います
けど、いえいえ、ありがとうございます。
まあ、ちょっと一人のおじきっていう心強いね、
はいはい、
はい、後ろ盾がいらっしゃいますから、
はいはい、いえいえ、
あの会長になってですね、はい、何か変わられたことは、
まあ、別に
ないんですよね。
ないですね。ないです
ないですよね、うん、もう後進の若い人をまたこう、
そうです、まあ、商店街 の、 あの内部的なことはもう皆さんも、まあ、新しい理事長ですね、うんうんうん、あの佐々木パンの佐々木君がなってくれたんですけど、
はいはい、
まあ、彼を中心にもう任せますよと。
なるほど、
まあ、それで特に私会長になって、まあ、対外的なこととか、うんうんうん、あのよその商店街のお付き合いとか、あのキックスとかそういうのもやっていきましょ う、
って
う、
ね、願ったり叶ったりの役職ですよ ね、 うすね、
はいはい、
もう、
は
い、もう飲み会飲み会飲み会飲み会みたいな感じで
本当にもう5月6月はもう大変ですわ。
そうですよね、
はい、
最近なんか心なしかですね、
はい、
あの会長のフェイスブックの投稿が減ってるような気がしてるのは多分あれ行事が多すぎて投稿が間に合ってないんじゃないかと。
それもありますし、
ありますよね、
はい、
絶対、
はい、
あ、やっぱりそうですか。いや、僕も減ってるんですけどね、うん、僕の場合ちょっと飽きてきちゃって、フェイスブックにもいいんじゃないかと思ってです、
はい、
とにかくちょっと暑いんで、はいはい、
そうですね、
あのタイトルも飲むしかないドレスから、はい、よろしいですか、
はい、
今日はですね、札幌ビール園、
う
ん、サマーヒルズというビールなんです。これ
サマーピルス、
あ、ピルス、
はいはい、
すいません、
はい、
あのちょっとこの前の六本木のあそこのなんとかヒルズ行ってきたんでちょっと名前間違っちゃって、
はい、
じゃあこれで、
はい、いただきます。
あ、泡の出方ちょうどいいね、
はい、
じゃあお疲れ様です。
はい、乾杯
乾杯。うまいでしょ。
うまい。
これファミマの一押しらしいですよ今。
おー、
ちかちゃん買ってきてくれたんですけど、うん、
札幌ビール園監修の生、
うん、なんかだから特別なんですかねこの夏用の、うん、
ちょっとそう言われると爽やかな味は、爽やか系ですよね。
ありますよね、
そのホップがよく効いてるというみたいなことをちょっと言ったりみたいなんかしちゃって、
あの大丈夫です言わなくてもあの会長、
はい、
ところで、
はい、
今日プレゼントいただきまして、
あ、はいはい、
あのマヨネーズ、
はい、
これちょっとびっくりしたのがマヨネーズ僕大好きなんですよ。
そうです、
マヨラーですから、
そう、このままおっしゃって
たり、それでいただいたと思うんですけど、はい、でもこのマヨネーズ、1キロ、
はい、
すっごいでかいんですよね、
はいはい、
これおそらくうちの冷蔵庫だとサイドポケットに入らないサイズなんで、うん、メインの棚にこう横付けして置く感じなんですけど、
はい
いやありがとうございます。
いえいえ、
ただあの理事長ご存知だと思うんですけど、はい、僕一人暮らしなんで、
そうですね、はい、
この1キロをな食べ尽くすって結構、うん、かなと思うんですけど、はい、でもこうちょっと聞いたらですね、はい、ちかちゃんにこれでも1キロマヨネーズ食べると体に悪いんじゃないのっていう話をしたら、うん、そうじゃないみたいですよと。
そうなんですよ、
今日会長がご説明いただけると思いますよっていう話なんですが、はいはい、違うんですね、はい、これは
マヨネーズ、このキューピーマヨネーズのこの赤豚っていうんですけども、これは、はい、これが一番のスタンダードなやつでなんですけども、油と黄身と、お酢と塩と、うん、あと一部調味料でできてるんですね、これは。
はいはいはいはい。
それで本当になんか世間一般の人はマヨネーズ食べたら太ると思いますけども、うん、これはほとんどこの炭水化物がほれ15g あたり 0.1g しか
ないですね、う
ん、だからほとんどその糖質炭水化物含まれてませんので、まあ油を取りすぎることはないようにガンガンかけてもらっても全然どうもないです、はい、
会長ガンガンはちょっとどうなんですかね、ガンガンいっちゃうと結構大丈夫なんですか。
全然大丈夫です、
まあ、キューピーマヨネーズは、
はい、
これキューピーの特徴。
そうです、まあ、キューピーって普通のだから結構キューピーマヨネーズのハーフとかもあるんですけども、うん、あれはカロリーが半分に抑わったるっていう言うのですけども、その分ちょっと砂糖とか足してあるんですよ、味の調整で
パンチの効かすために、
うん、だからその炭水化物はたくさんこっちよりも含まれてるんですよ、ハーフの方が。
会長なんでそんなマヨネーズ詳しいんですか。
結構私好きで、うん、一番これにたどり着いたんですね。
だから会長好きなものはマヨネーズとニンニクチューブですよね。
そうですそうです、
はい、前回はニンニクチューブ5本いただいて、はいはい、その前にもいつも会うたんびにいただいたんで、はいはい、うち今チューブだらけですよ、はいはい、もう。
そうです
そうチューバーになってますから、
はい、そうですニンニクチューバーですね。
そうです、はい、大変なんですけど、はい、これありがたく使わせて、僕シーチキンが好きなので、
はい
はい、でこう一人で飲んでるんで、そのもう口寂しくなるとシーチキン開けて、うん、マヨネーズ入れておつまみして飲むっていうのがパターンなんですごく嬉しいです。
例えば卵焼きする時にも、その油の代わりにマヨネーズをちょっと絞って、それを油の代わりにして卵焼きするとか美味しいですよ。
僕ねオムレツ作る時に納豆オムレツ作るんですけど、はいはい、あの時に調味料はマヨネーズ入れるんですね、うん、でこう溶くと
卵の中にね、
そうするとコクがあるオムレツができるみたいな、
そうですそうです、そうです油代わりにもマヨネーズ、はい、
だからあれ確かねあれなんですよね、PL 学園の、
うん、
これちょっとまた聞きなんでよく考えない、はい、PL チャーハンみたいのがあって、あそこ寮じゃないですか、はい、で下級生がこう作ったりする時の、うんうん、油はマヨネーズで作ってるって噂聞きましたよ。要はカロリーがえらい消費するじゃないですか、うん、練習練習で、はいはいはい、で足らないんで味付けも濃くするために確か油の代わりに マヨネーズ使ってるみたいな話を聞いたようなこともあるんですけど、うん、そういう使い方もできるということですね。
だからもう結構私これ私でいうか小林家で月に1本買ってるんですけども足らないですね。
ああはい、でも小林家で月に1本ってことは今の藤田家だと半年以上かかるかもしれないで、人数的にも見ても、でも、まあはい、嬉しいですこれ、はい、ありがとうございます。
いやいや、はい、いやちょっと重たいですけどもね。
いやいやもうこれぐらいはもう非常に嬉しい、僕も本当、はい、だからね今でも思ってるのが大学の頃一、
はい、
人暮らしてたんですね 2年間、
うんうんうん、
で金が全然なくて、うん、で結局米買って安い米買って自分で炊いて、はい、マヨネーズかけて食ってましたね、
うん、そうですね、
マヨネーズかけるだけで全然食べれるんですね、ご飯。
そうです、そうです。
だからそうやって上って言ったら怒られるけど、その空腹をしのいでましたね。
ねえ、マヨネーズご飯にちょっとお醤油垂らすとかね、
めっちゃうまいですよ、
ね、お前ですよね、
やばいっすよ、うん、あとだからあと玉ねぎの千切り、
はいはい、
ちょっとさっきまでちかちゃんと玉ねぎの話してたんですけど、はいはい、玉ねぎの千切りでマヨネーズあえる、うん、でシーチキンもあえるとめちゃめちゃうまいっすよ。
それこれは皆さんご存知あんまりないんですけど、このマヨネーズ開けるじゃないですか、うん、それ普通冷蔵庫入れるんですけども、うん、冷蔵庫入れなくても腐らないんです。
え、
はい、
そうなんですか、はい、
別に特段冷蔵庫で冷やして保存してくださいとは書いてないんで。
あ、保存方法、直射日光を避け、はい、なるべく涼しいところに保存、
はい、だからそのお酢の力で腐らないんです、これはマヨネーズというのは。
あ、そうなんですか、はいはい、これ初めて知りましたよ、
はい、おいしん坊にも書いてますからね
そっから持ってきたんですか会長。
いやいやいや、
そういう意味じゃなくて、
はい、
いやそうなんですね、書いてあります、これ知らなかったですこれ、
はい、
それぐらいこう強いんですよ、なんかこう そういう
結構酸っぱいでしょこれ、うんうん、だからそう酸っぱいお酢が入ってるので全然どうもないですね。
あの最近だし醤油ってあるじゃないですか、
はい、
あの納豆に入れて食べると美味しいやつ、
はいはい、
あれとマヨネーズを混ぜて、うん、サラダにかけて食べると美味しいですよ。
美味しいですねそれは。
美味しいですよ、
はい、
でもドレッシング買う必要ないぐらい。だからうち僕いろんなドレッシング試したんですよ片っ端から、
うんうんうん、
で結局合うのがなくてもうマヨネーズだけにしてます。もう家の中は
あのもうちょっと言いますけどあの、ポン酢とか、うん、あとあのシソ味とかいうドレッシングあるじゃないですか、ノンオイルの、
はい、
あれは案外あの糖分多いんですよ。
あっちは、
はい、
あのなんか体に良さそうですけどね。
そうそうそう、ノンオイルとかであの結構ポン酢でもガンガンかけると糖分多いので私はもうあの酢と醤油ですわ。酢と醤油で、まあ、あとそのオリーブオイルとか混ぜたりしたらそれでもうドレッシングになりますから全然それは美味しいです。それで
それで、
はい、
はあ、ちょっと今度やってみます、
はい、
ごま油でも美味しいですかね。
ごま油も美味しいですね。
美味しいですね、
はいは
い、いやということで今日は調味料ということですね今日の放送は、非常にあの参考になってるし、
はいはい、
もしかするとこの番組始めてから一番今日皆さんのためになってる
そうですか、
ね、放送の可能性が高いですね、はい、
そうですね。
以上ちょっとあの、はい、今日僕さっき東京から帰ってきたんですけど、
はいはい、
これいつもあの新幹線の中でこれを食べながらお酒を飲むってことでおつまみなんでこれを買ってきました。
ありがとうございます。
これあのマカダミアナッツとチーズが入ってるやつで
美味しいやつじゃないですかこれ。
そう、あの夜こう一人で飲んでて、
はい、
つまみがなくなった時なんかにこれ出すとめっちゃ便利ですよ。
なるほどね。
すぐなくなりますけど、
うん、そうですね、
ただこれをあの食べるときは必ずあの濡れたティッシュを用意しとくかあのお膳布巾を用意しちょっと解かないと手がしても塩だらけになるんで、
うん、そうですね、まあ、だからあとはもうカーって出るから
ね。そうですね、カーッでも会長カーっていくと一口でなくなるようなんで
そうです、
やっぱり一個ずつつまんでいただいた方が楽しめるのかなって感じですけど。
そうですね、
ありがとうござい
ます。
とんでもないです、
はい、
酒どころ趣味からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。で理事長実は今日ずっと喋りたかったことがあったんですけど、はい、いつも話が盛り上がっちゃって伸び伸びになってたんですけど、はい、今日第1回目の、
うん、
これちょっとシリーズやりたいんですけど、
はい、
コロナになって変わったことって、
なるほど、
いろいろあると思うんですよ、
はいはい、
これをちょっと話してみたいなと、
はい、
これなんかこう変え
ちゃって、まあ、まずはその夜外に飲みに行くことがなくなりましたよね。
まずね、
はい、まずね、
これどうですか会長、最近そのコロナが収束しかけてますよね今、はい、なんとなく感染者が減ってる、飲み会も増えてないですか今。
もうめちゃ増えてますね。
ってことは復活してるんですね。
復活してるんですけども、うんうん、いわゆるそのあの企業の企業が団体で飲み会はまだやってないので。
そうなんですよね。
いわゆるそのあの花街というか歓楽街いうのはまだまだ空いてますね。
やっぱそうなんですよね、うん、
個人的に4人までとか企業とかでも言うてますから、あの大掛かりな宴会はあまりないみたいですけど、
ね、そうですね、大企業さんがね、
はい、
あのそういう枠をまた作られてるんでなかなかこうまだね。ただ私最近思うんですけど、コロナでやっぱりですね、コロナ禍でこの2年間で飲み屋さんが減ってるように思うんですよ。
そうでしょうね、あの廃業とかいうかあの辞めたところ多いみたいですね、はいはい、
唯一増えてるのは悩まち商店街だけだと思って
ありがとうございます。
なぜか悩まち商店街だけはコロナ禍に増えてるっていう特殊な商店街なんですけど、は
い、
これもやっぱり会長の存在なのかなって。
いやいやいや、これたまたまですけど、
はい、これがね最近どうしてそう思うのかっていうと、あの仕事が終わって、まあ、部下たちと、まあ、いい時間だから今日飲み行くって、うん、まあ、希望者だけでしょ、
はい、
で行くじゃないですか、
はい、
もね、当日は入れないです。もう、予約でいっぱいなんで無理ですって言われます。
あ、
そういう店がたくさんあって、
はい、
だから多分その店自体も減ってるんで、
うん、
その皆さん集中しちゃうと、
なるほど、
行くとこに
競争率が高いわけですね。
高い、それが多分従業員の方も調整してるんでフルにお客さんとっても対応しきれないんじゃないかと、
まあ、それでちょっと店もあのマックス入れてありませんからね、
うん
うん、
だからそういう意味でちょっとこう飲み会受難の時代がやってきてる感じですね、早くも。
なるほどなるほど。
だから今ちょっとうちの若いもんに、あ、若いもん
に、
いやいや、あのうちの若手にって落としたんですけど、あの会長の顔見てると若いもんにって言葉が変わっちゃうんですよね。あの専門用語系に行っちゃってすいません、あの若手にですね、うん、あの 今だったら飲み屋作りゃすぐ客いっぱいになるからすぐ飲み屋プロジェクト立ち上げてくれってお願いをしてるんですけ ど誰もやる気なさそうですね結局僕がずっとやるんじゃないかっていう噂もあるぐらいでですね、マスターって呼ばれたいみたいな感じなんですけど、でそうなんですよ、うん、それぐらい今減ってて、まあ悩まちさんだけはね、あそういうことないんじゃないかと思ってるんですけど、
いやでもね夜はね、あの週末の夜は結構にぎわってるんですが、やっぱり平日の夜はまだまだですね。
やばい、平日ですよね。
そうなんです、平日の夜
特にその月木ぐらい、
うん、そう
金土日は、
ね、
しかもその土日の昼って結構最近多くなって、
そうです、土日はあのだいたい投資で店もやられるとか多いのであれですけども、
だからあれももしかすると一つの傾向で、うん、あの一時期その緊急事態とかいろんなこうありましたけど、政府の方でその夜はダメって言われたんで、
うん、
みんな昼に行っちゃったじゃないですか、休日の、
は
いはい、だあの文化はあの文化で残ったんだけど、うん、逆に言うと、うん、あの時から平日の夜が行かなくなっちゃったんで、うん、今もそれが続いてる、だからこれコロナの現象がそのまんまやっぱり残っちゃってますね。
そうですね、だからあの全く前のようには戻らないと思いますよね。
そうですよね、
うん、だから夜はあのすく傾向にあるので、ただあの、ね、海外からまたあの観光客が来られますので、うん、それでどうなるかなと思ってね、
インバウンドがね、
はい、
でもインバウンドが来ると一番変わる都市は京都ですよね。
そうですね、
一番だと思うんですよ、うん、圧倒的に、うん、
だからあの結構あの観光客に依存されたところがたくさんありますので、うん、それはそれでいいことだと思うんですけども、うん、前みたいにそのオーバーツーリズムになったらね、またかなんなと思いますよね。
いやそうですよね、うん、いや本当にそう思いますよ。
そうですよね、だからええ塩梅で止めないと、
うん、
もうガラガラがもうあのいっぱい混みまくってるかような中間取らないとね。
そうなんですよ、だからすで、うん、にその日本人の観光客の方が京都なんか戻りつつあるじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
日本人の方だけでも、もう河原町の、あの市場通りとか、
はいはい、
結構な量じゃないですか。
そう
です、そう、あそこにまた海外が入るとすぐにえらいことになりますよね。
そうなんです、だからそれでインバウンド あのオーバーツーリズムの時にやっぱりあの国内のお客さんが離れていかれましたもんね。
そうですよね、
うん、混みすぎてるのでかなんていうことでね、
うん、
それがちょっと戻りつつあるねんけれども、また今後どうなるかってことですね、
うん、
もううまいことそのなんか共存できるようなね、
うん、
あのことができたら一番ええかなと思うんですけどもね。
そうですよね、はい、だからこう中国はまだ多分、うん、当分まだ無理だと思うんですけど、はい、海外 その旅行者の方々もこう、もうちょっと関西圏を、
うん、
一つにして、
はい、
京都だけ、
はい、
でしかもそのある京都の有名なお寺とかそこだけじゃないように、うん、こうバラしてね、いいツアーを企画してもらったり、奈良県とかね、
うん、
いろんなとこも入れてほしいような気もしますよね、
はいはい、
そうじゃないと京都の人たちも大変ですもんね、
う
ん、
そうなんです、そうです、
ね、
いやだからそのインバウンドでオーバーもうものすごく溢れてる時に、まあ、京都市なんかはもっとその分散化させることで、
うんうんうん、
例えば伏見とか錦奥とか、うん、そういうまだ隠れたところにもあの観光客を送るというプロジェクトはやってたんですけどね。
あ、そうなんですね、はいはい、でも伏見はまたちょっとこう復活しそうじゃないですか、
はい、
でも宇治もいいとこありますしね。
そうですね、宇治も面白いです ね、
はい、でもそれをこう京都の中でもうまくこう分散させるようなことがあるといいですね、
うん、そうなんですよ、
楽しみですね、
はい
はい、飲むしかないだろう。はい、それでは後半で突入でございますけども、会長、
はい、
マヨネーズお好きなんですねすいません、すごいですかね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、今日食べさせていただきますね、はい、まずこのコーナー、頑張れ伏見の F7 わーということで、これもう伏見の商店街、
はい、
7つの商店街なんですが、今回イベント的なものは会長ございますか。
そうですね、あの長らくお待たせいたしました、
はい、
3年ぶりですね、7月の29日金曜日、
はいはい、
夜の、 あの夜店夜市というのを復活させます。
これ何時からですか。
だいたいその、あの商店街によって違うんですが、まあ、夕方の5時6時ぐらいからですね、
暗くなりかけてから、はいはいはい、これ、7商店街全部じゃないと。
そう、今のところあの聞いてるのは、まあ、大手筋、
はい、
納屋町、龍馬通り、油かけ、古谷町と、
あ、なるほど、
ということで、まあ、中小島の方面の2つの商店街はやらないということはお聞きしてますけどね。
そうなんですね、
はい、
これ具体的に私行ったことないんで、今年は行ってみたいなと思ってるんですけど、はい、どういう感じなんですか、そのよ 夜市っていうか、
まあ、各店の前とか、まあ、大手筋やったら広いので真ん中とかに、まあ、屋台みたいなのを出して、やるんですけども、大手筋さんは子供さん用 の、 ゲームみたいなのが、メインですね。
ああ、じゃあ商店街で色があると ね、それぞれ、
はい、
お祭りみたいなもんなんです
ね。そうですそうです、夜店夜市っていうことやってますんで、それで、まあ、奈良町も今から考えるんですけども、もともと食べるものが多かったんですけども、まあ、食べるもの出して、まあ、例えば小林呉服店やったら舞妓のビアホールって言って舞妓さん呼んでビール売ってたり生ビール売ってたりしたんですけど、
ね、あ、いいですね、はい、それは、はい、それやるんですか今年。
まあ、やろうと思ってますけどね。
さすが、
はいはい、いえいえ
ビアホール舞妓の、まあ、
趣味ですよね私
も、はい、もう完全にそうだと思ってますけど、はい、素晴らしい企画ですね、
はい、
他に何か、あ、じゃあ悩まちゃ飲食中心。
そうです、飲食中心とプラスステージを設けてちょっとミニコンサートみたいなとか、悩まち体操とかね、
はいはいはい、
そんなのも以前やってましたので、まあ、今年やるかどうかまた今後ちょっと決めていくんですけれども。
悩まちくんも来るんですか。
はい、来ると思います。
あ、来るんですね、はいはい、結構暑いですよね、はい、悩まちくん大変ですね、
はい、
熱中症にならないように、
はい、そうですね、
お伝えいただければ、はいはいはい、ちょっとね OS なんでも買っていってあげたいなみたいな感じで、はい、他になんかこう商店街で色とかってあるんですか。
それで龍馬通りなんかは ほぼほぼ飲食店ばっかりなんで、まあ、自分とこのプロの仕事で、まあ、多分持ち帰りとかそこで買って食べやすいようなものをメニューを別途考えて、まあ、店頭で売られたりしますよね。
なるほどね、
はい、まあ、店頭で売ったりもうその店の中に入ってね、
うん、
それで飲食したりとかいうことで、
うん、
やられますね。
なるほど、結構じゃあにぎわうんですね、うん、毎年。
いや通常の場合でしたらコロナ前なんかは本当に中小島、京阪中小島駅から伏見桃前駅まで、うん、大体普通で歩いたらどうでしょうね、20分ぐらいで歩けるんですけども、うん、その夜市の時は多分1時間から1時間半かかりますね、その人混みでまっすぐ歩けないんで。
なるほど、ね、
そのぐらい混み合ってましたけども、今年の夜道瀬夜市は、うん、以前と同じようにやったらちょっとまずいので、うん、少しなんか抑えてできる方法を考えるんですけども、うん、やってみないとわからないですね。
そうですね、
はい、
久しぶりですもんね。
そうなんです、3年ぶり。
結構でも楽しみにしてらっしゃる方も多いかもしれないですよね。
本当にこんだけその人がおられたんやと思うぐらいに人が来はりますから、
あ、
もうびっくりしますよ。
なるほどね、
うん、例えば私小林北店の、向かいの店がだいたい5メーターぐらいの道幅なんで、まあ、普通やったら見えてますけども、
うん、
夜店の時見えないですよ、その人で。
うーん、うん、あ、そうですか、はい、そんなにですか、
はい、
はー、
以前はね。だから今年はちょっとどうなるか分かりませんけども、そこまで混んでもらっても困るのかもしれませんけど、
ね、難しいですね。でも来る方にね、混んといてって言えないじゃないですか。
そう、
だからその調節って難しいですよね。
難しいんですよ。
でも一回ね、
うん、
どっちに転ぶかは分かんないけど、久しぶりにやることには意義があるかもしれないですね。
そうです、もうだから悩まちゃうけど天井も開けますんで、
うんうんうんうん、
一応まあ屋外という
扱いでね、
うん、扱いでやれば、うん、まあある程度なんとかなるかなと。
でも便利ですね、あそこ開くとなると、はい、結構涼しいんじゃないか。それ
だけで涼しいです、開けたら
ねえ、はい、僕もちょっと29日今と予定ないと思うんで、
はい、ぜひぜひ
ぜひあそこにうろつかせていただこうかなと思ってますけど、はいはい、ちょっとフラフラしてるかもしれませんけど、はい、いや楽しみですね、
はい、
ちょっと理事長にお聞きしたかったのは、京都は花火っていうのはないんですか。
いや花火もね、京都っていう場所ではする場所はなかったもの、まあ、歴史をひまたくと明治の初期には伏見の桃山で花火上げたっていう、
はあ、
そういう資料があるんですけども、それから観月橋で一回花火大会したことあるんですけども、なかなか一回きりになって、
うん、
それ以後宇治の花火大会っていうのがあったんですね、
うんうんうんうん、
それももう、4年ぐらい前からずっと中止になってて。
ああ、なあ、そうなんですね。
やっぱり京都はなかなかないですね。
重要文化財が多いとか、
まあ、場所がないんですよ。だから一部淀の競馬場で花火なんかは上がってますけれども、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、
はい、
淀は上げれますね、はい、あそこはね唯一。
それとコロナの最中に一部でその向島の田んぼで 田んぼの持ち主さんたちが集まって、うん、そこで花火を上げるってことをやっておられましたね。
ああ、そうなんですね、
はい、それはその大規模じゃなくって。
ああ、はい、でもそういう意味では京都の方もやっぱり花火はね見てみたいでしょうからね、うん、あの淀川やるらしいですよ。
あ、淀川ね、
はいはいはい、でもいつも確かね8月の第1週の土曜日かなんかなんですけど、
はい、
今年はもう最終週の土曜日、はい、だからちょっとずらされてます
けど、ね、なるほど。
でもあれずらして正解ですよ。第1週の土曜日暑くてみんな死にそうになってますもん。でみんなあのね梅田から歩いちゃうんですよ、
はい、
あのやるのがあの淀川なんだけど重曹と、はいはい、中津と重曹のとこなんですけど、うん、もう歩いちゃうんですけど20分ぐらいかな、
うん、
もうね炎天下、うん、でもうね2時3時からもう歩いてるんですよ。
あ、場所取りね、
場所取りで夜の7時40分ぐらいから開始するのにもうあれは大変だから、うん、ちょっとでも太陽が弱まった時期の方がいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、
そう
ですね、今年は復活するみたいですね。
あ、そうなんですか、
ね、だからちょっとこう徐々にこう世の中がコロナ前に戻りつつあるのかなっていうのはすごく喜ばしい。いやだからそういつまでね、まあ、あの感染者の報告するのか分かんないですけど、うん、まだこう観光客が増えてくる人があるかもしれないですけどもやっぱりその重症者とかね、
うん、
そういうところがやっぱり大事だと思うんであのそういう意味からすると普通の、病気に近くなってきたのかなという感じもしますけど、
ねう
ん
ね、
ただ、はい、一方でその後遺症とかで悩まれてる方もいるんで ね、はい
そうですね
だからそういう意味ではすごい特殊な病気だったんですけど間違いなく今のところ収束には向かってるっていうことで、
うんうん
あと心配なのは会長の肝臓の疲労度合いかなということで
それは同じ言葉を返しますから、は
い、ありがとうございます、はい、お互いに気をつけましょう、
はい、ありがとうございます。
藤田純の飲むしかないだろう酒どころ伏見からお送りしています。
行こうグループ企業の代表なんだけどシンガーソングライターさらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう飲むしかないだろう飲むしかないだろう。はい、そういうことで第2週も盛り上がっちゃいましたね会長。
はい、
もう会長ってもうすぐもうもう理事長って出ない
もう会長ですね。
もう会長ですもん。
会長ですね。
だから、はい、会長の顔を見て名前を呼ぶと普通に会長って出てくるので大丈夫ですね。あの会長ですから、
はい、会長会長、はい、
田川さんおじきですけど、
はい
会長か総長ですから、
はい、
もう僕は大丈夫ですね、
はい、ありがとうございます、
でも29日
です、はい、29日です、
はいはい、これすごい楽しみにしてますので、はい、というかもうその前に、
はい、
そろそろ悩ましの夜をこう、
そうですね、
荒らし始めたいなみたいな感じもありますので、
はい、よろしくお願いします。
お付き合いの、はい、よろしくお願いします。
じゃあこそ
本日も皆さんお聞きいただいてありがとうございました。またね、皆さんもお酒を飲みながらこのラジオを聞いていただけると嬉しいなと思ってます。また来週も頑張りたいと思いますんでよろしくお願いします。何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方でもう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った君の生き方を壊し